それでは本日のメッセージの箇所を読み出します。ルカの福音書の5章の33節から39節です。ルカの福音書5章の33節から39節を読み出します。また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか。しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切りを引き裂いて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすればその新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。それでは今日はこの箇所から主イエスとの新しい歩みのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
先ほど礼拝の前に子供がこの水は何だと質問をしまして、特別なものなのかと思うようですが、普通の水です、はい、喉が潤うように飲ませていただいております。今日はこのルカの福音書の第5章の33節から39節、このところから主イエスとの新しい歩みと題してしばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日は復活節の第二主日です。イースターのその次の日曜日で、教会の暦ではこの日に名前がついておりまして、クアジモドゲニティという名前の日曜日です。で、これはこの日に読まれる聖書の箇所で、第一ペテロの2章の2節の、ラテン語の冒頭の言葉から来ています。今生まれたばかりの血のみ子のようにという意味です。よみがえりの主の新しい命に生かされている私たちは、このよみがえりの信仰によって血のみ子のようにここから新しい生き方をしていく、そのことを今日は覚える、そういう主の日なわけです。そういう意味では今日の聖書の箇所はこの日にぴったりな聖書箇所だと言っても良いと思います。前回の聖書の箇所はこの、イースターは他の箇所からお話しましたので、この前のところに書かれているのはこの主税人のレビという人が主イエスの弟子になった、そのことが書かれておりました。レビは主イエスと一緒に歩んでいくように招かれます。そこでみんなでおいしくご飯を食べながらお祝いをしていたわけです。ところがそれを見ていたパリサイ派の人たちや律法学者たちは主イエスに尋ねました。先ほどあなたは罪人を招いて悔い改めさせるために来たとおっしゃいましたよね。とても悔い改めているようには見えないんですけどと言ったわけです。 このパリサイ人たちの質問というのは意地悪な質問というよりはむしろ素朴に感じた疑問を尋ねたんだと思います。今日の33節のところで、ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈ります、パリサイ人の弟子たちも同じですと書かれています。こういう習慣はパリサイ人たちだけではなくて初代の教会の人たちも持っていた習慣でした。例えばこの福音書を書いたルカが使徒の働きというのを書いていますけれども、この13章の1節から3節を読むと、アンティオキアの教会からバルナバとパウロを派遣する、この送り出す時にそこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出したというふうに書かれています。教会でも断食をしてお祈りをするという習慣はとても大切な習慣として持っていました。食事を食べる間も忘れるほどに祈りに集中する、そういう習慣があったわけです。ですから断食をしてお祈りをするという習慣は当然悔い改めをするときにも断食をしてお祈りをする、そういう習慣はごく一般的なものとして考えられていたわけです。今日は今マレーネ先生がドイツから来てくださっておりますけれども、礼拝の後で食事会をする計画を立てているようです。初代教会風に言うと食卓を囲んで交わりをし、マレーネ先生を送り出したということになるかもしれない。まだもう一週間ありますけどもね。でそういう話をすると、あれ、じゃあ先生は今日は断食をなさってご飯は食べないつもりなのかなと思う方があるかもしれませんけども、喜んで一緒に食事をしたいと思っていますが、けれども聞いた時の印象としてはどうでしょうか。断食をして祈りましたというのと、みんなで食卓を囲んでお祈りしましたというのと、どういう印象を持つかですね。意地悪な話をしているわけではないんですけれども、なんとなく断食をしたというふうに聞いた方が真面目な雰囲気が伝わるのではないかと思うわけです。断食と楽しい食事というのを比べると、なんか楽しく食事をしている方が悪いことのような印象を持ってしまいます。当時の教会も断食をするという習慣がありましたので、断食をするということはとても大切な重要なことだという理解はあります。特にここで主イエスが、私が来たのは悔い改めさせるためだというふうに言ったもんですから、悔い改めをするということは断食をすることでしょとパリサイ人たちは当然のように聞いたわけです。主イエスたちを見ると楽しそうにご飯を食べています。パリサイ派の人たちからすると、いやいや、それは悔い改めとは言わないでしょうと言いたくなったわけです。気持ちは理解できると思います。ところがそういうふうに言われて、主イエスはこうお答えになりました。34節と35節です。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか。しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。そう主イエスはおっしゃいました。主イエスはここで今弟子になったばかりのレビと、レビは花婿と一緒にいるようなものだから断食をする必要はないですよとお答えになったわけです。ここで言っている花婿というのは主イエスのことです。レビにとっては主イエスと一緒に歩んでいくということは結婚の誓いをしたのと同じようなことだから、今は喜びの時であって断食する時ではないと、そう言われたわけです。この主イエスのお答えはパリサイ人や律法学者たちにとっては印象的な出来事となったはずです。パリサイ人たちや律法学者たちはそれまで悔い改めをするイコール断食をするということだと思っていたからです。旧約聖書を読んでみてもそうです。悔い改めをするときはみんな頭の上に灰をかぶって荒れ布を着て、そして衣を引き裂いて断食をしながらお祈りをする、それが悔い改めの習慣です。 皆さんにも同じような感覚があるのではないでしょうか。悔い改めなさいと言われると、あなたは悪かったんだから反省しなさいという意味に感じるのではないでしょうか。今日私は罪を犯して悔い改めたので、さあみんなで焼肉を食べに行きましょうとはなかなかならないと思うわけです。私たちもそういう意味ではパリサイ人的な感覚の方が理解しやすいのだと思います。ところが主イエスは、悔い改めるということはこれまで神から遠ざかって歩んでいたのに、神様の方に向き直してイエス様と一緒に、イエス様と同じ方向を歩んでいこうとする、花婿と花嫁がこれから一緒に歩んでいこうとする、その関係に似ているとここでおっしゃっておられるわけです。まあ、そうするとその後の主イエスの言葉で一つ引っかかる言葉があります。それは、やがて時が来て花婿が取り去られると書かれている。これは一体どういう意味かということになります。そこには二つの考え方があるようです。一つは、主イエスがこの後十字架につけられて葬られる時のことを語っているという理解です。その時になれば断食しますよというふうに主イエスがおっしゃっておられる。まあ、そうすると十字架から復活までの3日間だけという意味になります。まあ、それに対してもう一つの考え方があります。それは、今現在もなお主イエスがいない、花婿がいない状態だということです。だからこの間私たちは断食をして過ごさなければいけないということにもなるわけですけれども、まあ、どちらで読んだとしても主イエスと共にいないので、その喜びが失われているという意味は、まあ、どちらで理解したとしても変わらない気がします。けれども、今私たちはイースターをお祝いして、そのことを7週間かけてお祝いをする、そういう季節を過ごしております。そこでは主イエスがよみがえってくださったことを覚えているので、やはり私たちは一緒に集まって、今日のお祈りにもありましたけども、先週も朝一緒にみんなで食事をしながらお祝いをしました。悲しみの期間が明けたので、今私たちは主と共にあることを一緒に喜んでお祈りをする、まあ、そういうふうに受け止めているわけです。私たちは今よみがえってくださった主イエスと共にいます。だからお互いに食卓を囲んでお祝いをします。まあ、レンネ先生がここにいるのに今日は断食してお祈りしましょうとはやはりならないわけです。一緒に食事をしながら喜びを分かち合おうということ、それは私たちの中では当然のことだと思います。主イエスはここでレビがこれから一緒に歩んでいく、そのことはとっても嬉しいこと、悔い改めをするということは嬉しいことなのだということを主イエスはこういう形で教えようとしておられるわけです。さて、すると主イエスはその後で36節から2つの例え話をなさいました。この例え話は、新しい服を引き裂いて古い服を直しますかという話をなさいました。他の福音書では、古い布に新しい布を当てるという話をしていますけれども、ルカはここで新しい衣というふうに書いています。新しい服をダメにして古い服を直さないでしょというふうに言っているわけです。一体この話は何を言いたいのかということですけれども、少し考えてみないとこれが何を言いたいのかよくわからないかもしれません。この言葉でわかるのは、古いものを生かすために新しいものを犠牲にしたりはしないということです。つまり主イエスはここで古いものと新しいもの、 これを一体何のことを指して言っているのかということを、まあ、私たちが正しく理解する必要があります。で、この話をした後でもう一つ別の例え話をしました。それがブドウ酒の例え話です。37節から39節です。また誰も古いブドウ酒、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。この最後に古いものが良いと言いますと書かれていますので、まあ、ここで意味がちょっとわからなくなるわけです。話の流れからすると新しいものの方がいいですよっていう話をしているかのように思うわけですけど、最後に古いものがいいとあなた方は言いますと言っています。新しいブドウ酒とは何でしょうか。今日の説教のタイトルを主イエスとの新しい歩みとしました。これはまさに新しいブドウ酒のことです。主イエスと一緒にこれから歩んでいこうとする。そうするとそれはまさにはち切れんばかりの力が満ち溢れています。古いブドウ酒を入れていた皮袋というのは、初めには新しいブドウ酒を入れていました。そうするとブドウ酒がこなれていくのと同時に、その入れ物である皮袋も一緒にこなれていきます。その皮袋が空になったからといって、その古い皮袋に新しいブドウ酒を入れると、皮袋はこの新しいブドウ酒の新鮮さに耐えられなくて袋が破れてしまうのです。どっちがいいですかという話ではありません。最後に書かれているように、多くの人は古いブドウ酒の方が良いというのです。これまでの歩み方の方が慣れ親しんでいますし、安定感もありますし、扱いやすいのです。けれども新しいブドウ酒は新鮮なのですが、その分勢いがあって破壊的です。どちらが好きか簡単には言えないところです。主イエスはここで古いブドウ酒がダメだと言っているのではなくて、まあ、言っていないということがとても大切なことです。じゃあ主イエスはここで何を言いたいのか。主イエスがここで語っておられるのは悔い改めについてです。古いお酒は良い、古いブドウ酒は良い、そういう強いこだわり、悔い改めというのは断食するものだというこだわり、そういうものが悔い改めの持っている生き生きとした意味を見失わせているのではないか、そのことに気づかせようとしておられるのです。古いブドウ酒が悪いと言いたいわけではないし、断食が必要ないと言いたいわけでもないのです。けれども悔い改めをするということは、本当は一緒にお祝いをしたくなるような喜びの中に加わることなのだということを主イエスはここで伝えたいと思っておられるのです。主イエスと一緒に歩んでいくということはとても嬉しいことでしょう。その中から自分の過ちに気がついて自分の生き方を改めるということになるとしたら、それは一体誰がお喜びになるのか。喜ばれるのは主ご自身です。それは断食をしてというような重々しいものではなくて、一緒に焼肉でも食べに行きましょうよというような、そういう嬉しいことなのだと主イエスはここで伝えたいのです。そんな新しい価値観を古い価値観の中に閉じ込めておくことはできないの。 主イエスと共に歩んでいくということは、新しい歩みをするようになるということです。新しい価値観と出会っていくのです。そして主イエスはその新しい価値観、主イエスと一緒に歩んでいくということについて知ってほしいと願っておられます。私たちは主イエスの復活によって新しく生きるものとされました。まだまだその歩みは赤ちゃんのような歩みです。よみがえりの命に生きるようにされたばかりです。なかなかその新しい生き方というのがつかみきれません。はじめはそれでいいわけです。そして新しいことが分かってくるにつれて、その新しさが私たちにどんどんと分かるようになっていきます。そしてどんどん自由を感じることができるようになります。それが主イエスと共に歩んでいくことの魅力です。ちょっとまだそこがよくわからないのですという方があるとすれば、その方はもっと主イエスと共に歩んでみることです。主を知ることを努めてみることです。そこから見えてくることはたくさんあるはずです。誰かと出会うと、その人のことを知るようになります。その人のことが分かると、だんだんいろんなことが分かってきます。それが人間付き合いであれば、相手の嫌なところも悪いところも見えてきて、がっかりするということが起こるでしょう。ところが主イエスと一緒に歩んでいくと、主イエスの嫌なところが見えてくるということが全くないんです。このお方の中にある愛と優しさと親切さと寛容と慈しみと喜びと、まあ、いくらでもあげることができるほど、この方にはいろんなものが満ち溢れています。それが分かれば分かるほど、私たちは、ああ、このお方と一緒に歩んでいくということはこんなに嬉しいことなのかということが分かってくる。嬉しいことばかりです。私たちが苦しい時には、私たちの苦しみをこの方と共有することができます。助言が必要な時には、最も適したアドバイスを聖書を通して私たちに与えてくださいます。人に親切にするコツも、人間関係のコツも、怒りや悲しみを収める秘訣も、何でも分かるようになります。それと同時に、自分がどんどん成長しているということが感じられるようになります。教会に来てるけども、まだそんなこと経験したことがないという方があるなら、ぜひ主イエスのことをもっと耳を傾けていただきたいと思います。聖書を読んで、主イエスがどうなさったのかが見えてくると、そのことが少しずつ分かってくるようになります。例えば今日のところでもそうです。主イエスはレビが準備してくれた宴席をとても喜んでおられます。宴席を主催したレビを困らせるようなパリサイ派の人たちの忠告を、全く嫌な雰囲気を作ることもないような形で、ここで主イエスが答えておられます。場がしらけてしまうというような、そんなお答えの仕方はなさっていないのです。今は結婚の披露宴をしているようなものなんだから、新しい服をダメにして古い服を直さないでしょ。古いブドウ酒がおいしいとあなた方は言っているけれども、新しいブドウ酒にも新しいブドウ酒の良さがありますよ。そうやって答えておられる。実にその場の雰囲気をとても大切にしておられるということが見えてきます。主イエスのことが分かれば分かるほど、このお方と一緒に歩んでみたいと思うようになるのです。だから皆さんも今日までこうして教会に通い続けておられるのだと思います。主イエスと共に歩むことは私たちにとって喜びです。この喜びを私たちは今日も一緒に分かち合いながら、この主と共にこの喜びを分かち合いながら 皆で一緒に歩み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。私たちのうちに喜びを備えてくださる主よ、あなたが私たちと共に歩んでくださることを心から感謝いたします。主よ、あなたのお姿をどうかこれからも私たちの心に刻ませてください。あなたと一緒に歩むことが結婚の花婿と花嫁の関係のように麗しい喜びに満たされている、そのような歩みだとあなたはおっしゃいます。主よ、その喜びを私たちが日ごとに感じながら主と歩んでいくことができますように、あなたのことを知り続けていかせてください。そして私たちの生活が主にある喜びで包み込まれていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。